草履石。昔々、大間の村外れでは子供たちが大勢集まって鬼ごっこやかくれんぼをして楽しそうに遊んでいました。子供たちは遊んでいるうちに面白がって近くの林の奥へどんどん入っていきました。するとそこにはきれいな水引き草の花がいっぱい咲いていて、周りには栗の木や柿の木があり、おいしそうな実をいっぱいつけていました。子供たちはその場所がとても気に入って、毎日のように遊びに行くようになりました。ある日のこと、子供たちがいつものようにお花畑で遊んでいると、山の上の方からゴロゴロゴロという音とともに大きな石が転がってきました。わーい、大変だ、逃げろ。子供たちは無我夢中で家のある方へ逃げ出しました。ところがその時、一番小さい女の子の草履が脱げてしまったのです。女の子はそんなことにはお構いなしに、泣きながら一生懸命に逃げました。やがて音が収まったので、もう大丈夫と思って後ろを振り向くと、その大きな石はだいぶ上の方で止まっていました。不思議に思って子供たちは女の子の方へ駆け寄りました。草履はどうしたの？と聞くと、女の子は脱げちゃったのと言ってまた泣き出してしまいました。それから子供たちが恐る恐る石に近づいてみると、不思議なことに、さっき脱げた草履のところで大きな石は止まっているのでした。子供たちは急いで家に帰ってそのことを話すと、家の人たちも早速行ってみて驚きました。
それにしても、よくこんなところで止まったもんだ。不思議なことだ。
やれやれ、草履のおかげで助かったわい。村の人たちは誰もがこの出来事の不思議さに驚きを感じました。それからというもの、村人たちはその石を草履石と呼ぶようになりました。今からおよそ150年前、安政年間に大地震があった。この話はその時のことだと考えられるが、はっきりしたことは伝えられていない。多分この時の山崩れによって起きたものであろうが、現在は大間の中心街の北側に草履石は埋められてしまった。子供の頃、よくこの石の周りで遊んだものだと話してくれたお年寄りもいた。
ここからは長野修士がお送りします。
おまち、清沢の方に峰山っていうとこがあるら、おら子供の頃にお袋が清沢の峰山のやぶっかはおらほのトンボぐらいのイカさあるっていうもんだで、本気にしてたっけだよ。おらおふくら昔、娘の頃峰山までお茶摘みに行ってただよ。おふくらは焼津の石津っちゅう浜の方の出だけが、焼津あたりの娘衆はみんなそうしちゃ20人も30人も連れ立ってお茶摘みに行っただってさ。昔のこんだでずっと歩いていくさ。野麦峠の女工さんみてに列作っちゃ大崩れを越えて持ち胸に出る。持ち胸からマリコへ抜けて山を越えて巻ヶ谷に出る。おっしゃ川伝いに登っていっただってさ。今じゃ歓迎もつかねえわ。昔は底辺なこんだっけだよ。朝早く家を出て暗くなって峰山の家着くと、 家の衆が、ねえねえらよう来たな、上がらっせ、上がって芋でもはじかせって言うだってさ、わかるかや。遠いとこよく来たな、上に上がって里芋を茹でてあるから食べなさいってことだよ。ほれ、里芋の小さいの指でキュッと押せば皮からつるっと芋が飛び出すら、あれのこんさ。お茶摘みの仕事が終わって夜になると、摘んでおいた草木の芽を茹でてごまあえにして食べるだっけってさ。そうやって一月近くもお茶摘みをしただってさ。夜になると近所の若えもんが寄ってくるだってさ。よくある話だら。あっちの方にはそうやってあいつから嫁に行った人も何人かいるらえ。この辺の衆も岡部の庭にお茶摘みに行っただけが、高草山の上の方まで行っちゃ摘むだけが、日が落ちるまで摘んでても下に降りてくるには真っ暗くなるだけだよ。晩飯をそこんちで呼ばれてると家の衆がいつも、宮の明神様には狐がいる、明神様の松の木に気が止まると狐に喉を食いちぎられるから絶対上を見ちゃダメだ、お待ちは急いで帰った方がいいって言うだっけってさ。なあに、ゆっくり飯を食ったらもう一杯おかわりを食われるもんだから、そうやって脅かすだっけさ。まあで、狐はいいように使われたもんだよ。なるほど、狐というのはなかなか便利なものみたいですが、さすがに今の世の中、狐のせいにはできないようですね。どうぞどうぞ、私に昔話を聞かせたい人は整体長野のベッドの上で肩や背中を揉まれながら語ってください。待ってますよ。